どうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。はい、本日ですね、11月1日、いつも通りね、ポッドキャストを聞きながら仕事をしてたわけですけども、ですね、いきなり、結構ね、ヘッドホンしてたけど、大きい音でね、チャンラン、チャンランとね、音が聞こえてきまして、地震？地震？みたいなね、なったんですよ。これ今日僕とよく似た感じになった人他にもいるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。で、パッとね、あ、やばいやばいと思って携帯見たら、スマホはね、なってないんですよ。でも、どっからかね、チャンランチャンランってね、なってるんで、地震やばと思って一回家帰って、で、奥さんにね、地震緊急速報なったって言ったら、なってないよって言われて、あれで、ポッドキャスト聞いてたから、もしかしたら、ポッドキャストの番組の中でなってたのかなと思って、巻き戻してね、何回か聞いてみたんですけど、なってなくて、おかしいな、おかしいなと思って、お昼にね、ネットで調べたわけですよ。そしたら、ありました。J アラートのね、全国一斉、配信じゃ、全国一斉の、試験ね、試験の、緊急地震速報をやります、みたいなの書いてましたわ。いや、知らんかったって。皆さん知ってました？今日そんな全国一斉でね、あるって。まあ、スマホとか携帯には、ならないようにはなってたみたいなんですけど、まあ、そういう J アラート受信できる、やつではなったみたいですよね。うん。そういえばね、消防車が走りながらね、なんか言うてたような気はするんですけど、うまく聞き取れなくて、もしかしたらあれが今日そういう試験が、ありますよ、みたいな、訓練ありますよ、みたいな、放送だったのかなと思いつつもね、なんですかね、もうそういうのするんならね、リコール、テレビで流れるね、リコールぐらいの頻度でね、11月1日やりませんってね、教えとってほしいですね。もうちょっと焦りましたからね。ついに来たかみたいなね。こんな時期に地震来られたら花が売れなくなるやんみたいなね、ことまで考えましたもん。いやいやね、ね、やっぱり地震速報怖いですね。うん、というね、そんなドキドキしたっていう出来事が一つ。そしてですね、最近やってるゲーム、プレイステーション4のね、フリープレイで配信されてたバリアントハート、っていうゲームがありまして、これね、YouTube で僕昔、オトジャさんが、配信してるの見て、面白そうやなと思ってたんですけど、それがね、フリープレイで落としてたのがあって、でね、ちょっと試しにやってみたんですよ。いやー、面白い。面白かった。クリアしたんですけど、まあ、簡単には横から見た感じのパズルみたいなゲームなんかな、うん、主人公のおっちゃんを動かしてこうステージのパズルを解いてどんどん前に進んでいくみたいなね。で、登場人物がおっちゃんとおっちゃんの義理の息子ね、娘の旦那ですね、となんか、戦地で出会ったアメリカ人の男性みたいなね、それともう一人は、女性のね、看護婦さんかな？看護師さんかな？従軍のね、看護師さんみたいな感じのキャラが一人と。で、まあ、あれ、第一次世界大戦かな？の話で、まあ、ドイツとフランスと、まあ、戦争してるみたいな、話だったと思うんですけど、全体的にはやっぱりね、戦争の話なんで、かなり暗い、ストーリーはかなり暗くて、なんだろうな、もう本当に、これでやっとホッとできるみたいなと思いきやもうすぐダメになるみたいなね、の繰り返しで、気は重い感じのゲームなんですけど、ゲームの出来的にはね、すごく難易度も何回もリトライできるし、やりごたえがあるゲームなんじゃないかなと思いますね。うん、で、まあ、これはね、エンディング最後どうなったかは言いませんけど、後味はね、後味は良くなかったな。まあ戦争のゲームでね、後味がいいっていうもまあまあおかしな話ですけどね、うん。うん。やっぱり戦争はね、何も生まないなっていうような感想を持つゲームでしたね。うん。まあもし2があっ
ちもやっては見たいかなと思いますね、あのゲーム性だと。うん。ああいうゲーム性のね、なんかあれば、また、教えてほしいなと思います。はい。そして、ニジパパラジオガジェット通信ということでね、最近買った、ちょっとしたものをね、紹介したいと思います。最近買った、ちょっとしたもの、USB 耳かきということでね、これ僕のちょっと、なんだろうな、変態チックなというか、趣味という、趣味まではいかんけどね、ちょっと惹かれるかもしれないですけど、僕ね、こう、YouTube の動画とかで、あの、皆さんね、検索したら出てくると思うんですけど、耳かき動画っていうのがあるんですよ。耳かき動画って言っても、あの、何ですか、あの、ヘッドホンつけて耳かきしてもらう音声を聞くとかそういうんじゃなくて、あの、耳かきを病院でしている耳かきの動画があってですね、あれね、ちょっとね、一回見てほしいんですけど、こんなに耳赤取れ真っ赤みたいなね。こんな耳垢溜まるみたいなね、感じの動画がね、めちゃくちゃあるんですよ。うん。で、ね、そんな見たら、自分も見てみたいじゃないですか。自分の耳の中どうなってるんやろうっていうね。耳鼻科とか行ったら、たまに耳の中見えることもあるのかな。僕は見たことないですけど、ちょっとね、そういうの憧れが、そんなところに憧れ持っとんがおかしいかもしれないんですけど、あってですね、USB 耳かきがね、だいたいね、2000円ぐらい、2000円前後、うん、で、ちょうどね、1000円の Amazon ギフト券があったもんで、それでね、ちょっと買っちゃいましたね。そして、届いて、一応ね、USB、と、マイクロ USB かな、あと、USB のタイプ C、の変換コネクタがついてて、パソコン、あとはアンドロイドのタブレット、アンドロイドのスマホと使えるんですけど、その時にね、アプリを入れないといけないんですよ。で、まあ、ちょっとね、出どころのわからないアプリなんで、スマホに入れるのは怖いっていうことで、あんまり普段使ってないタブレットに入れたんですけどね。で、まあパソコンでも見えるんで、パソコンにも入れてね、さあ見てみようと思ったんですけど、パソコンが映らない。USB で繋いでも。なんだろう、真っ黒なんですよ。で、デバイス的にはね、その耳かきデバイス読み込んでるんですけど、映らないってね、なんだろうな。ちょっとね、だからパソコンで使えないんですよ、大画面でね。そこ残念なんですけど、もしかしたら USB のそのコネクターの部分の接触が、悪いとかそんなんなのかな、うん。でね、仕方なくタブレットの方でね、マイクロ USB で繋いだらね、映りました。映ってね、早速、僕の耳の中はどんなに汚れてるんだろうと思ってね、耳にね、差し込んだらですね、いやー、綺麗な鼓膜が見えましたね。そして、耳垢ほとんど溜まってませんでした。ほとんどっていうかなかったですね。僕ね、結構綿棒、あまりしたらダメとは言われますけど、綿棒でね、お風呂から出た後とか、綿棒で掃除するんで、まあ何もなかったですね。うん。で、まあこんなんがね、こんなんて子供好きじゃないですか。こう耳の中見えるとかね。で、子供読んでね、ちょっと耳貸して、って言って、見たら子供もなかったですね。うん。そうなるとね、あと動画で溜まってる、どんだけ溜めとんねんみたいなね、思いましたね。うん。まあそのマイクロスコープ的な使い方もできるんで、まあ頭皮を見たりだとか、多分こんなに使うこともないと思いますけどね。そんな使い方もねできる、USB 耳かきね。2000円前後で売ってますんでね、皆さん興味のある人は買ってみてはいかがでしょうか。
フリーダムチンパンジーポッドキャスト。
フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。
フリーダムチンパンジーの佐藤です。
のケンです。
リティティ DJ ヒロケです。雑学あり、旅行記あり、そして怖い話なんかも聞けます。私のモノマネもぜひ聞いてください。
は はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはチャッピーさんいただきました。久しぶりのビヒーモスサークルメンバーさんと行きましたが、あえなく帰り討ち。やっぱり苦手。やはりサークルメンバー4人じゃないときつい。サークルリーダー期待してますとね、いただいております。チャッピーさんありがとうございます。いやー最近ね、ちょっとモンスターハンターに、なかなかねログインできてませんけども、ね、理由としては寝ちゃってたっていうね。うん、ちょっとね、もう子供も大きくなったんで、最近は、ちょっと、子供二人で寝に行ってみて、どうしても寝れんかったらパパ呼びに来っていう感じで、ね、切り替えたんですよ。そしたらね、いや、夜が長い。やっとゲームもできるようになったんですけどね。うん、ちょっとね、最近ドラゴンクエスト10をね、長めにやってるんで、ログインする時間が遅かったりね、ログインできなかったりもしますけどもね。あとバリアントハートね、やってたりするんで。モンハンにね、ちょっと入ってない時期が多いですけどもね。そういえばね、また、新しいメンバーさんが帰ってきたりだとか、パンダさんがね、プレイステーション4買ったりしたんで、パンダさんもね、ぜひぜひうちのサークルに入っていただけるんだったらね、入ってほしいですね。ね、チャッピーさん。サークルメンバーを増やしてね、みんなで、もうね、一番はマムタロトを、がっつり借りに行きたいですね。はい。ということでね、また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、テイタンさんいただいております。さすが、ニジパパランドといただいているんですけども、これがね、なんかというと、ロックスターゲームスっていうとこのゲームがね、レッドデッドリセプション2かな、これ。の中で、こういうセリフがあるんですよ。だが、明日、四国という島に旅立つ。って言ってね、外人風の人が喋ってるんですけど、日本列島の島だ。伝説の徳島サファイアを求めてって言ってね。そういうセリフが、レッドデッドリセプション2で出てくるみたいなんですよね。うん。いやー、なんで？なんで徳島出したん？これどうなんかな？本当に、外国語で言ってる、アメリカの英語で言ってるのもそうやって言ってるんですかね。徳島サファイアってね。それとも、なんだろう。適当に、翻訳して、徳島のサファイアみたいに、訳してるのかな。ちょっとね、そこが、あ、でも、字幕やから、ちゃんと普通に英語でそうやって喋ってるのか。いやいやいや、ちょっとね、わかりませんけど、ニジパパランドなのかな。ちょっとね、僕このゲームまだやってないんで、ただね、このゲームやるに、確かね、100ギガぐらいのハードディスクの容量がね、残ってないといけないんですよ。僕100ギガ残ってないんで、できないなとね、思ってるところなんですけどね。よくね、トヨッチャさんとかが、実況配信してるんでね、それ見てみようかなと思います。テイタさんありがとうございます。続いて、鉄鋼戦士東海沢さんからいただいております。ありがとうございます。10月27日の東海沢賞で、オーキッドが新ビジュームを披露したぜとね、いただいております。ありがとうございます。いやー、これ、僕がね、花の名前使った技とかどうなんですかねみたいな話をして、体調の悪い隊長さんがね、シンビジウムって言うて、ちゃんと文字もつけて、こんな技どうですかみたいな、幻覚系の技どうでしょうみたいな、送ってたんで、で、それが採用されたと。で、その採用された技が、12月27日の、東海沢賞で披露されたって言ってね、動画も貼っていただいてみました。いやー、いいですね。かっこいいですね。ビジュームって言ってましたね。いや、大きいとかね、やっぱりね、花がありますね。シミジュームだけに、あ、ランだけにね、花のあるヒーローですね。これね、皆さん、ツイッターで、ニジパパラジオのハッシュタグね、探していただいたら、東海沢さんのね、この、ツイートを見れると思うんでね、ぜひぜひ、動画見てみてください。ありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。234回拝聴。私はクッションの上に油をかいて、テレビ見上げながら据え置きゲームやってます。携帯ゲームはうつ伏せで寝転がってることが多いですかね。ハンコン台わからなかったから、ググったら、コクピット選手権とかでいろいろカスタマイズして賑わっているみたいですね、といただいております。ありがとうございます。
あ、クッションね、セリーさんだから僕と似た感じかな。クッション座って、ゲーム車に寝そべったりしてやってるっていうね。うん。ほんで、ハンコンね、ステディさんハンコンがわからないから調べたら、コクピット選手権っていうやってたと。あ、ちょっとね、これ僕まだ調べれてないんでね、これまた見てみたいと思います。はい、ステディさんありがとうございます。続いて、友達ラジオ、トルさんかな、これは、いただいております。車のトラブル、マツダのタイタンやね、なんか左側にそんなシフトついてますね。わら、僕も勉強になります。いただいております。これあれですね、僕が、シフト、メインかな、サブかな、サブのシフトが、抜けてて、ギアが入らんって言って焦ってたっていう話ですよね。うん。いやね、ほんと車だけはね、予期せぬ時に壊れたり、動かなくなったりするんで、怖いですよね。もう僕もね、整備をしながらね、気をつけて乗りたいと思います。ありがとうございます。続いて、チャッピーさんいただいております。ニジパパラジオガジェット通信、楽しみが一つ増えましたといただいております。ありがとうございます。チャッピーさん、今回も楽しんでいただけたでしょうかね。USB 耳かきね。ぜひぜひ買ってみてくださいね。いろんなところを見えますからね。はい、ありがとうございます。続いて、ステディさんいただいております。235回拝聴。トラック作業で、またニジパパさん腰言わせそう。未だに線ありのイヤホン使ってるけど、ワイヤレスイヤホン使ってる人多くなってきたなといただいております。ありがとうございます。ねえ、やっぱり、これから僕もね、出荷の時期なんで、荷物の移動がね、多くなってくるんで、ちょっと腰は怖いですね。出荷の時期は本当腰やったらやばいんで、気をつけていきたいと思います。そしてね、Bluetooth イヤホン、ね、ワイヤレスのイヤホン、いいですよ、ステディさん。今ね、線あり使ってるってことなんですけど、普通にね、使う分には線あっても全然問題ないと思うし、やっぱり電池も気にしなくていいし、気楽にね、使えるんでいいんですけど、やっぱりね、仕事しながらとかだと、ちょっとね、移動するときに何かに引っ掛けたりとかしてね、意外とストレスが多かったんで、ワイヤレス、便利に使ってます。でね、もう3日4日使ってるんですけど、電池持ちめっちゃいいですね、これ。うん。1日は余裕で持ちます。2日も持つかな、結構。うん、僕ががっつりポッドキャストで聞いてもね、うん、だから普通の人が使えばもうかなり持つんちゃうかな、電池的には。おすすめです。 ただ音はね、そこまで低音も聞いてないし、なんだろうな、表現どう表現したらいいかわからないけど、軽い感じの音、うん、そんなになんか高級な感じの、僕も耳がいい方ではないですけど、高級なね、音な感じはしないですね。うん。まあまあ、おすすめです。そしてね、やっぱり最近のスマホって、イヤホンジャックがなくなってきてるじゃないですか。うん。でね、USB のとこに変換ケーブルさせたり、iPhone ならね、ライトニングケーブルのとこに変換のね、ジャックさせたりとかありますけどね、やはりやっぱ折れるんちゃうかなと思うんですよね。僕結構引っ掛けてね、イヤホンジャックからイヤホン抜けるとか結構ありましたんでね。普通に、本当に、ただただじっとしてて使うんだったらいいんですけど、動きながら使うにはあの方式は、やっぱりね、不向きかなとね、思ったりもしますね。はい。ステディさんもね、ぜひぜひワイヤレスイヤホン試してみてください。続いて、リワシャいただいております。235回目。間違ってたらすいません。はい、今日、ソニーの Bluetooth イヤホン。いいですね。20時間はすごいな。僕は片耳のものとネックバンドタイプの2つを持っていて、ポッドキャスト用と、音楽用みたいな感じで分けて使ってますが、前者は11時間、後者は4時間くらいかなといただいております。ありがとうございます。でも、リワイさんの使ってる11時間聞けるっていうのも結構長い方ですよね。うんうんうん。ポッドキャスト聞く分には、僕が紹介したソニーの Bluetooth イヤホン全然おすすめです。うん。これね、一緒の型番の上位モデルになると、普通に再生時間6時間とか、8時間とかなんですよ。この、僕が使ってるモデルだけが、なんか再生、連続再生20時間って書いてるんですよ。うん。なんか違うかな、コーデックが違うとか、なんでしょうね。消費電力が少ないような感じ。音は犠牲にしても電池持ちがいいよ、みたいな感じにしてるのかな。ちょっとね、どういう原理でそうなってるかわからないですけどね。うん。値段もね、 5000円ぐらい。うん。で、アマゾンとかでね、外国製品、多分中国製品なんだろうと思いますけど、そういうとこからね、12時間とか13時間とか持ちますよみたいなのも出てるんですけど、やっぱりね、長く使うもんだったら、まあ、ちょっと高くてもソニーっていう国産の安心感かな。まあ、実際このソニータイマーとかね、ありますから。どこまでその安心感があるかってもわからないんですけどね、結構いいと思います。 DY さんもね、もし次買うことがあったらね、候補の一つに入れてみていただいてもいいのかなと思います。ありがとうございます。ということで今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフアット gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。